Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa. Risnar minasang, kyo, 2019 nen, 4月 18日, 木曜日 wa, watashi, Eさん ga 1時間 no nihongo housou wo okuri shimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, suzuite, komento to, Indonesia no samazama na jouhou, soshite, Indonesia no ongaku wo okuri shimasu. Sore de wo minasang, mazu wa, 私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。産業大臣は選挙後に製造業が増加すると楽観的についてお伝えします。インドネシアのアイルランガ・ハルタルト産業大臣は2019年の選挙の後、製造業の業績がより最適に成長すると楽観的です。アイルランガ・ハルタルト大臣は4月17日水曜日にジャカルタでインドネシアは最も成熟した民主主義の一つであるため、選挙後は事業や投資が増加すると述べました。彼によると、製造業の増加は特に1998年の経済危機の終わり以来証明されており、選挙の後は最大5倍まで続いています。飲食物の流通は 9% 以上です。現在のところ、金属、衣服、織物及び医療品、医薬品、子供用おもちゃ、化粧品及び医療品などの他の製造業が経済成長の成果に匹敵すると予想されています。加工産業の業績を支援するために、工業省は加工産業の業績を支援するために産業省はインドネシア産業サミットを開催しました。これは製造業における第4世代のデジタル変更を促進するための戦略的ステップを策定するための利害関係者統合フォーラムです。それでは次のニュースです。2019年の選挙は安全に実行したについてお伝えします。2019年4月17日の同時総選挙は安全かつ順調に行われました。民族や宗教が異なる多元主義国家としてインドネシアは選挙が平和的に行われることを証明することができました。政治のオブサーバーであるウジャン・コマルディン氏は4月17日水曜日に LLE に今回の選挙が平和的に行われると評価しました。彼によると投票権を使用することに対する社会の関心は非常に高いとのことです。この高い関心は国民が平和的な選挙を望んでいることを証明しています。それでは次のニュースです。プスパヨガ大臣はバリで平和に実施された2019年の選挙を歓迎したについてお伝えします。インドネシアのアナアグングデムラプスパヨガ共同組合中小企業大臣はバリでの平和的な2019年選挙の実施を歓迎したので、お気に入りの観光地の観光と経済部門は引き続き好意的になったと述べました。プスパヨガ大臣は4月17日水曜日に、特にバリで投票権を非常に高いので平和的な選挙を共同で作り出すという意識を持つことへの 社会の熱意を歓迎したと述べました。大臣によると、平和的な民主的祭典がインドネシアの中小企業を含む経済的システムを構築するでしょう。リスナーの皆さん、それでは次のニュースです。ライセンスと財政革命の継続についてお伝えします。インドネシアの商工会議所は2019年の選挙の一時的計算の結果を歓迎しています。インドネシア商工会議所のロサン・プルカサ・ルスランニ会長は、一時計算におけるジョコウィドド・マルフ・アミンの優位性は、ほとんどの人々がまだジョコウィドドの政府からの継続を望んでいることを示していると評価しました。彼はまた、過去5年間に実施された開発のプラスの影響を反映しています。しかし、ビジネスの業界からは、将来的に対処しなければならない多くの記録が残っています。彼によると、簡単で透明な事業免許と課税は当然のことながら、インドネシアへの投資の流れの参入をスムーズにするでしょう。彼は、将来の政府が現在の状況よりも優れた国家経済成長をもたらすことができると期待しています。彼はまた、継続的な改革により、インドネシアが投資家がインドネシアに投資するための主要な目的地の一つになり得ると期待しています。それでは最後のニュースです。韓国のインドネシア選挙での参加率は3倍増加したについてお伝えします。韓国での2019年のインドネシア総選挙の参加率は、過去5年間と比較して3倍以上になりました。有権者として登録された約2万6000人のインドネシア国民のうち、7085人もの人々がこの大統領選挙で彼らの投票権を使用していましたが、または約 27% でした。4月18日木曜日に、以前は当局の公式 Facebook ページで有権者候補からの多くの苦情が寄せられたため、多くの政党がソウル海外選挙管理委員会のパフォーマンスに疑問を呈していました。しかし、参加率はまだいくつかのクイックカウント機関による 80% に達するインドネシアでの選挙の参加よりもはるかに低いです。ソウル海外選挙管理委員会の議長フダ・ウリヌハ氏は、総選挙の1年前から社会化を実行し、韓国のインドネシア人に有権者登録を求めたと述べました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia。
今日のコメントのタイトルは、世界遺産の日についてです。1982年4月18日にチュニジアで開催された国際記念日、記念日及びイコモスシンポジウム結果祭と、または記念日と遺跡に関する国際評議会への参加を加盟国に勧告し、世界遺産記念日として4月18日を祝いました。この国際デーの目的は、彼らの生活、アイデンティティ、そしてコミュニティにとって文化遺産の重要性を理解するために、コミュニティグループと個人の両方で世界中の人類を奨励することです。記念日や遺跡の形をした文化遺産は、被害を受けやすいため、それを保護し保存するための努力が必要です。地球上の世界遺産の多様性を認識することは、同時に世界のコミュニティの多様性も
示す必要があることを示しています。国内法および国際協定を通じて、すべての文化遺産の尊重し維持することは非常に重要です。インドネシアの世界遺産はインドネシアの国民文化でもあります。文化遺産の維持するための戦略的ステップの一環として、政府は2017年のインドネシア共和国文化振興法第5号を制定しました。2019年世界遺産記念日の記念テーマは農村景観です。農村景観は食料やその他の資源を生産する際の人間と自然の相互作用から生じる土地と水域として定義されます。今回のインドネシアでの世界遺産記念日のお祝いはバリ島を中心としています。何ですか？バリはテーマ農村景観に従って素朴灌漑システムを持っています。インドネシア自体は8つの世界遺産がある世界社会の一部です。さらにインドネシアは世界で最も民族的に多様な国の一つです。インドネシアが高い文化を生み出し、国際社会に認識されているインドネシア国民の考え方の結果を保護することに非常に関心があるのは当然です。文化振興法があるかどうかにかかわらず、インドネシアの人々は国家遺産の尊重しするべきです。私たちは誰ですか？今日の歴史です。最初にアジアアフリカ会議についてです。アジアアフリカ会議は1955年4月18日から25日までにバンドンで開催され、29のアジアおよびアフリカ諸国からの代表者が出席しました。この会議の主な目的は西とアズマの2つの拠点に立ち向かう第三世界の国の力の拠点を形成することです。会議の終わりにバンドン宣言は署名されました。それは第三世界の国々の間で経済的そして文化的協力を確立し、そしてアジアとアフリカ諸国の運命を決定する権利をしたためるという行為を含みました。さらにこの会議はニュージニアのフランス植民地化を含む植民地主義に対する決議も発表しました。アジアアフリカ会議はまた非同盟運動組織の形成への前期でもあります。次に革命的な軍事パレードが開催されたについてです。1979年4月18日にイランイスラム共和国の軍隊がイラン全土で大規模な軍事パレードを開催しました。この軍事パレードの目的はイランイスラム革命の最高指導者イマム・コメニに忠誠の誓約を届けることでした。このパレードはこのパレードに熱心に参加した人々に温かく歓迎されました。このイベントは毎年軍の日という名前で祝われます。最後にジンバブエの独立についてです。1980年4月18日にもともと南ロデシアと呼ばれていたジンバブエが独立を勝ち取りました。16世紀以来、ポルトガル人はジンバブエを植民地化しました。その後、1889年にセシール・ロードスはイギリスのアフリカ貿易会社を設立しました。1923年以来、イギリス政府は正式に南ロデシアを植民地にしました。第二次世界大戦の終結とイギリスの弱体化の後、ロデシアの黒人は激しい抵抗を開始し、武装集団を形成しました。1970年以来、イギリス政府と先住民族の間で武力衝突が始まっています。1978年に白い政府は辞任する意思があり、1979年に選挙は黒人政党によって勝たれました。ついに1980年4月18日にジンバブエの独立は宣言されました。今日の歴史を終わります。Voice of Indonesia。
capek ini buatan Indonesia. Televisi Indonesia, semuanya serba Indonesia. Sepedaku Indonesia, pesawatku buatan Indonesia, kapal laut Indonesia, semuanya karya anak bangsa untuk Indonesia.
Of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回はゴミの銀行は洪水とチタルムの汚染の一つの解決策についてお伝えします。環境林業省は西ジャワ州のチタルム川の流域に沿った6つの都市地域に履物管理サイトの形で援助を提供しました。象徴的にバンドゥン地区とバンドゥン市、チマヒ市、スバン地区、カラワン地区、そしてブカシー地区に対する廃棄物処理施設の提供は月曜日にバンドゥン地区のバレエンダ県のジレンコン行われました。会場ではシティヌルバヤ環境林業大臣が千葉米のキウス小分場のリサイクルセンターをリサイクルするための施設とインフラの提供を開始しました。千葉米のリサイクルセンターは大臣における発足した3つの廃棄物管理施設の一つです。就任式はボタンを押すこととバンドン市のオデット・エム・ダニアル知事、シティ・ヌルバヤ環境林業大臣、就任式はボタンを押すこととバンドン市のオデット・エム・ダニアル市長、シティ・ヌルバヤ環境林業大臣、西ジャワ州の Ridwan Kamil Chiji. そして、バンドン地区のダダン・エムナセル・チジによって、碑文の証明によって行われました。シティ・ヌルバヤ大臣は演説の中で、博物管理施設の提供はチタルム川流域に沿った様々な問題を解決するための中央政府の努力の一つであると述べました。大臣は、チタルム・ハルムプログラムは、博物の問題を解決するために与えられ、そして管理施設の援助を提供したと述べました。大臣は、チタルムの環状の原因の一つである無駄の問題を解決するパターンが他の地域によって模倣されると期待しています。リサイクルによる廃棄物管理は常に洪水の原因となっているチタルム川の汚染と堆積物を解決するための解決策と考えられています。一方、西ジャワ州のリドワン・カミル知事は、これ以上ゴミが直接チタルムに捨てられることがないと期待しています。リドワン・カミル知事によると、ゴミの集まりを村、県、さらには環境まで形成することで廃棄物管理を行うことができています。しかし、ゴミ堤防を通じた洪水の解決策とチタルムの増強はコミュニティによって支援されなければなりません。リドワン・カミル知事によると、コミュニティは選別を始まる必要があります。彼によると、ゴミの分別の過程に関する知識を提供するだけでなく、ゴミ集積場に観光することができるゴミ収集からコミュニティの経済的価値の機会を提供するために行われました。それだけでなく、彼は管理されているゴミを金と交換することができるように一緒に働くために、パガダイアンという協力も模索しています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。Mestakung semesta mendukung.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はゴリアスのメスタ君でした。インドネシアより世界へ届けしているボイスオブインドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアです。ボイスオブインド
ネシア。リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東南スラウェシ州バウバウ市のワンティロの丘をご紹介します。青い将来は太陽の赤で装飾されており、海の拡大さの後ろにゆっくりと降りて、誰にでも催眠術をかけることができます。東南スラウェシ州バウバウ市のワンティロの丘は毎晩この景色を見せています。バウバウ中心部から車でわずか8分はワンティロの丘でリラックゼーションセラピーを開始できます。この王冠訪問者を歓迎する豪華なレストランや最適なリゾートはありません。露天で活気のある道路脇の場所は訪問者の視力をシンプルな甘やかし贅沢を減らすことはありません。写真撮影は誰かに夕暮れの温かさを捉えるための活動の主な目標です。バウバウは15世紀1401年1499年に設立されたブトン王国の中心地です。ブトンは1365年にプラパンチャの作成のながらクルタガマ言語に記録されたので、歴史の中で知られ始め、公園とリンガと平和大王の称号を持っている。王と一緒に建てられた現在の住居であるガレシア村としてブトンやブトゥニと呼ばれます。バウバウはこの地域には多くの観光スポットがあるため観光都市と言います。バウバウ市の観光地は2つのタイプ、すなわち歴史的観光と自然観光に分けられます。ブトン王国の砦は歴史的な見どころの一つです。この砦では2006年9月に発行された約2万3375ヘクタールの面積を持つ世界最大の要塞として、インドネシア記録博物館ムーリとギネスブック記録から賞を受賞しました。砦の頂上から訪問者は無限の美しさを楽しむことができます。 写真の愛好家のためにバウバウ氏は町の隅々が完璧な結果を提示することができるので楽観です。訪問者はワンティロの丘でジンジャーミルクコーヒーのカップとバラとサンバルの揚げバナナで旅行を終えることができます。リスナーの皆さん、これでペソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Wajahku juga
Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はシャデンのドニアブロンブラヒルでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はイーナクラフト2019年についてご紹介します。ジャカルタ、これを混ぜ合わせる様々な民族と文化的なコミュニティがある都市は、人々がビジネスをして収入を求めるための魅力になります。間違いなくジャカルタはインドネシアの他の地域のビジネスセンターとバロメーターになっています。 多民族性と文化の文化変容の組み合わせはジャカルタの人々の先住民の伝統にも影響を与えます。ほとんど忘れ去られていた様々な先住民族の文化芸術はインドネシアの手工芸品輸出と起業家協会アセピがジャカルタをイナークラフト2019年のアイコンにすることによってそれを保存し発展させることを促進しました。2019年4月24日から28日に第21回ジャカルタ国際種外見本市イナークラフト2019年がジャカルタコンベンションセンターで開催されました。今回のテーマはジャカルタ楽しい多文化多様性で、イナークラフトはここでもジャカルタの芸術と文化の美しさに影響を与える多民族の多様性と文化の文化変容を提示しています。イナークラフトはインドネシアの手工芸品の分野で職人や起業家の福祉を向上させるためにシンプルで高貴な考えから生まれました。ジャカルタ国際手芸見本市イナークラフトは1999年4月に最初に開催されました。時折イナークラフトは購入者や外国の手工芸品に興味を持ってさえ待っていても、工芸品や工芸品起業家のための主な寄付品の一つです。この展示会はインドネシアの手工芸品の輸出額の増加に影響を与えます。今年のイナークラフトは国際のさまざまな地域から1300のブースが参加しました。興味深いことに、今年のイナークラフトは国のフォーカスとしてモロッコを選びました。今年の展示会ではイナークラフト2019年はモロッコとインドネシアの製品を展示するだけでなく、モロッコとインドネシアの芸術家の間で共同作業を作成し、モロッコとインドネシアの間で異文化交流を生み出します。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
ボイスオフインドネシア。Ada di sana,
walau berbeda, kita bersama merasakan damai. Bukankah setiap bisa dibicarakan, beda itu wajar, asal jangan saling menyakiti. Genggam tanganku, bawaku ke keadaan yang lebih indah.
Voice of Indonesia.
Hingga
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽をについてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。この放送は voinews.id/japanese で聞くことができます。今日は釣りたちの歌をご紹介します。カヘタは1986年6月24日に結成されたグループです。現在カヘタのメンバーはカルロサバ、ヘディ・ジュニス、マリオ・ギナンジャの3人のボーカリストから成り立っています。カヘタの一つの特徴は音楽のアレンジがジャス、ポップ、フュージョン、ラテン、そしてエスニックの様相のブレンドだということです。彼らはしばしばロマンチックな歌詞で愛をテーマにしています。例えば釣れたチンタ歌です。この歌は出会いの始まりから同じ恋愛をすることまで、二人の恋人たちのラブストーリーの旅の始まりを告げ、愛を築くことにしました。はい、これはカヘタの釣れたチンタ、どうぞお聴きいただきます。
Biar cinta bergelora di dada.
Voice of Indonesia.
Tak ada yang harus kita sesali. Semua indah yang pernah kita alami, meskipun terbatas dan tak mungkin terikat janji abadi. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Kita putar kembali jalinan cerita, mungkin tak begini. Aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah. Meskipun terbatas saling pandang dan tak akan lebih lagi, aku dirimu dirinya tak akan pernah mengerti tentang suratan. Aku dirimu dirinya tak rasa bila sadari cinta takkan salah.
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。ツイッターは @voiindonesia。メールは voi@voinews.id です。それでは、また次回お会いしましょう。
Thank you.